今日は25日、2日前に、ここ入ってるか入ってない。2日前に78歳、まあ、78歳になって年ということについて、最近あんまりその日本の社会は年のことはあんまり問題にしないというか、何か変な風習があって、年寄りが長年の経験でいろいろなことを知ってる、それを活用しようとしないどころか、逆に年取ってるものに敬意を払わないというような風習が起こっているんかなと思うんですよね。ちょっと前に起こりました無差別殺人事件、なんか新聞によりますと30歳になってるらしい。でうちにも30歳の新入社員がそこにおられるけども、ちょうど帰ってきたんで尋ねてみました。30になってまだ親に怒られるっていうのはどう思うかと言ってみたんですけど、30になって親に怒られてるようじゃもうあかんのですよね。もう30にして立つ、40にして惑わず、こういう孔子さんの教えがある。30になれば自分で自分の身の自分で世渡りできるような、立つというのはそういう意味なんですよね。赤ん坊が立つのと一緒で、まあ言うたら一人前になれるということ。その30の男が親を困らせたろうと思って、誰でもよかった殺したら親が困るよりやろうと、なんという情けないというか、幼稚というか、哀れというか、まあ哀れいうようなそういう段階じゃないわな。もうまるでもう漫画の中に出てくる大アホのようなことを平気で真面目に言うとるというのはどうも分かりにくいよね。そのことを思うんですが、しばらく前に韓国の話が出ましてね、話の途中で。韓国人は、最近の韓国人は、親の言うことには一切反対しない。それから年長者を非常に尊ぶ。年長者に対して反抗するととんでもないことや。ましてその今の無差別殺人のように、自分の親を困らせてやろうと、自分が犯罪者になって親が困るだろうと、こういうふうなね、情けないことはもうとんでもないことらしいんですよね。日本人と韓国人、韓国の人、まあ、今そういう風習が残ってて、まあ、日本人はなんか元の日本人はそういうことやったんですが、大変にその年長者に対して尊敬の念を心身ともに表すと、礼法、礼儀作法もそうやし、そういうことが今言われております。私らの学生時代は、年寄りが前へ来たら、必ず、どうぞお座りくださいって席を立つもんであると教えられた。この頃そういう風景を見ることはほとんどありませんね。そういうことで何かおかしいんやな。その、年取って、まあそうしてほしいという気持ちは、さらさらないねんけれども、ここでね、一つ年について考えていただきたいことがあります。これは私は自分の考えたことではないんですが長い時間が余ってそうでしたので、長いこと学生時代が非常に長かったもんですから、いろいろな本を読んでみますと、その中に 運命の本面白かったんで、運命の本をちょっと1年か2年連続的に集中的に読んでみたことがあるんですが、一番印象に残ったことは、そのお釈迦さんの悟りの内容についてとかくの評判がありますけども、本来的に言えば良い行い、良い行為、良い生き様をした人間は良い報いがありますよと、現世利益といってこの世でも良いことがありますし、あの世、死んでからでも極楽浄土に生まれ変われると、例の世界では極楽行けると、もちろん厳しい地獄という強烈な世界もあるんですが、そういうことを言われている。つまりそれの因果関係を得得なさったというのが悟りの一番大事なことらしいんですよね。つまり良い行いをすれば良い人生が送れるし、霊の世界でまた修行の世界、霊の世界で修行する場合も極楽浄土の明るくて立派な人が揃ってる立派なところへ住まわせていただけると、こういうことなんですね。つまり良いことをすれば良い報いがありますよという因果関係を立証な悟られたということらしいんですが、そのだんだんそれをもうちょっと深く読んでみると、また別の言い方をなさる偉い聖人がおられまして、要するに自分一人でもダメなんだよと、こういう話なんですね。つまり親の行いが、親、またその親にも親があるわけだからね、自分の親が二人おられる、その親にまた二人おられる、親がそのまた親におられる、つまり三代も四代も遡って14人だったと思うんですが、14人とか16人、14人かなの15人前後の自分が生まれるについては、そういう親、親族ですね、親族というべきか、つまり先祖ですね、先祖の行ったこと、言うたこと、やったこと、心でそう思ったこと、そういうことが全て今の自分の運命を左右しているということをおっしゃる人があります。その時にハッとするわけですよね。つまり自分自身が生まれてから一生懸命真面目に世のため人のために頑張ってみても、自分の運命は良くならない可能性もある。つまりご先祖が悪ければ自分の運勢は悪いわけですわ、早い話が。そういう因果関係もあるんですよとおっしゃってる先生方がたくさんおられるということを、今の年の話と合わせてみると、つまり今現在自分が割り方安穏と暮らせると、皆さんに囲まれて毎日毎日何の心配もなしに気楽にやっていけてると、そのこと自体は、つまりこういう幸運で今人生を楽々と送らせていただいているということは、ご先祖さん14、15人の方々のおかげであるということが、 逆に読んだら言えるはずなんですよね。その先生方の運命に対する考え方、正しいとすれば、その辺に年寄りを尊敬する、年長者を尊ぶ、それだけはありませんよ。哲学の方では人間の知恵、知識、知恵というものは 演劇と経験から生まれる。年寄りはいろんなことを経験してるから、もちろん子供よりもずっと知識が豊富やし、いろいろな知恵があるし、今言ったようなそういう諸先生方の構成、あの本当に立派な教えを見聞していますわな。いろいろ悩んで考えて、それを克服して生きてこられた、そういう知恵があります。それを学ばずして、子供がから生まれた時に何の知恵もないわけやからね、年寄りの知恵を借りないと損なんです。つまり尊敬して教えていただくのが子供たるものの一番有利な生きざまじゃないかというふうに思うんですね。そういうことを言うた人はおりませんけども、年寄りを尊敬するというのはそれだけいろんなことをご存じやし、知恵も働くし、困った時にお年寄りがそれを乗り切ってこられた、その知恵も借りられれば貸してほしいわけですよね。昔孔子さんという中国世界四大聖人の一人ですが、明日に道を知れば夕べに死すとも、かなりかなりというのはよろしいですよとおっしゃっている。つまり人間は自分の生きる人生の道、どういう生き様をするか、どういう生きるのが人の道であるか、尊敬される人間像を築くにはどうしたらいいかということを悩んできはったわけです。そしてある日の朝、人間というのはこういうふうに生きるんだと、正々堂々と人に喜ばれるように、世のため人のために頑張って生きるのが一番いいんだと教えていただければ、その日その日の夕べに死しても、夕べに死んでももう満足だと、自分はそれほど生きる道に苦しんでるんだということを孔子さんがおっしゃってるんだな。それほど立派な人は若い時に悩んだもんですね。まあ年長者を大事にする、今の韓国はそういう風習が強くて、いかにいさかいしとっても親とか年寄りがそれはダメだ、特に親が言えば絶対的に問答無用で頭下げると、つまりもう親を神さん扱いにしてると、神仏同様の扱いしてるということらしいんですが、まあ、そこまでいくかいかんはともかくとして、あの年寄りに対する見方をちょっとその考えていただいたら、もう少し世の中はまたなぁなんて年寄りが口こぼしてますけども、それうちも聞かれんようになって、それこそ良い世の中になるんじゃないかなと思いますね。